Amida, Amida, Amida. Amen. け、その新人の脈得したらんよじゃ、この御所記をもって御者の志を運ばざらんよじゃにおいては、まことにもって僕責に等しからんものなに、しかる間かの音読の深きことは音色八万の頂き、聡明三千の底に越えすぎたに、ほうぜずはあるめからず、しゃせずんはあるめからざるものか、このゆえに毎年の礼儀として、一七か日の他のごとく本社徳のために、無二の権限をいたすところなに、この一七か日本校の右に相あたって、文しかぎと家のも未安人の行者に至ってはいかねか本社徳の儀これあらんや、しかのごときの友柄はこの右心の愛尋ねて、これを聴聞して、まことの信心、献上すめくんば、信じ真実、承認放射の根子に、愛かのべきものなに。あれなるかなや、それ承認の御情は年季遠く隔たって、すでに一百余歳の聖像を送るといえのも、ごゆいくんますます盛んにして、協業心象の妙義、今に眼前に遮り、人口に残れに、尊むべし、信ずべし、これについて、当時新種の行者の中において、信じ信心の役 百徳せしむる人これ少なし。ただ一目仁義ばかりに妙門の心をもって奉者と奉せばいかなる志をいたすというとも一年奇妙の新人の新人の献上せざらん人々はその所詮あるべからずまことに水いって赤落ちずといえる類なるべきか。これによってこの一七日黄金光十において他力本番の断りを年頃に聞き開き千住一行の念仏の行者に並んに至っては誠に本願承認の御承日の添いに愛可能めし。これしかしながら真実本社徳の本仏寺となりぬべきものなり。
の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き気にあえり、ここに祖師上人の祁答によって法蔵院にの本誓を聞く。歓喜胸に満ち、活合肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは市長の威徳なり。今年初めて法音公のご縁に合わせていただくわけでありますが、新宿目のお務めをなさると今日は汗ばむような陽気でありますが、やっぱり法音公ということは寒い時に声いっぱい抱いて新宿目をやるというのがなんかやっぱり法音公らしい。どうもこんな汗でやって法音公を務めるのもなんか変な具合でありますが、今年初めての法音公でありまして、これから来月再来月になりますと各お寺で法音公が厳守されるわけでありますが、今日はちょっとお勤めの時間が遅れましたので、 まあ一席だけお話を御前はさせていただいて、昼からまあゆっくりとまたお話を聞いてもらうんですが、まあ昼間は二席という話もありましたけど、ちょっと長い話をすると肩を叩きにござる。だからまあ一席で長い話を聞いてもらえばその方がまあいいじゃないかということで、お話をするわけですが、この法運校になりますと、どのお寺でも大抵の布教師がこの御三代に申し述べます。これは三代目の覚女様という方が法運校式門という、式とこう申しますと、なんか金婚式とか落慶式とかそういう式のように考えますが、そういう字ではないんで、法運校式門というは、師っていうのは私という字、記は記録ということ、つまり私がこの法運校に出会わさせていただいて、ご解散様のご恩を格のごとく喜ばさせていただいたことを記録をいたします、ここに示します、こういうまあ字が式という、私の記録という、だから法運公式門という、こういうまあお称号をご制作になりまして、ご解散のご恩をお喜びになるわけであります。それでこれは内容を読んでみますると、三段にお分けになりました。最初には信州興行の徳を三段をする、浄土真宗というこのご宗旨をお開きをくださった、そのご恩をまず喜ばさせていただかにゃいかん。で第2番目には、これは、阿弥陀様の本当のお心を明らかにしてくださったと、そのご恩を喜ばにゃならん。で3段目にはこの滅の利悪の徳といいまして、ご解散が亡くなりましてからもうすでに720年も30年にもなりますけれども、こうしてますますお念仏の教えが繁盛をしておる。それはもちろん仏法の繁盛ということは唯定の念力より生ずる。お寺さんも一生懸命お念仏の日を守らないか、お道行方もご先祖からいただいたこの大きな宝をこの我々の世代において火を消してしもうてはご先祖にも申し訳はないし、子孫にも申し訳がない。どのようなことがあっても世の中どう変わろうとも、このお念仏の光だけはいつまでも消してはならん。こういうので相続ともにですね、仏法を守っていこうと、こういうまあ唯定の念力より上手、みんなが力を合わしてお念仏の火をますます燃え盛るようにしていこう。だがそれができるということは、流れを汲んで本源の尋ぬればずっと遡っていくと、これすなわち祖師の徳なり。お坊様が一生懸命なるのも、まあ、皆さん方がやっぱり一生懸命なっていただくのも、それは五戒さんのお徳が優れている、あなたの教えが真実であった、だから700年というような長い伝統を今日まで持ち続けることができた。流れを汲んで本源の尋ぬれば、これすなわち祖師の徳なり。五戒さん様のお徳が優れていた、教えが真実であった。だから今日の世の中はだんだんだんだんとこの仏法も潰れてまいりました。まあ聖道門の教えなんかはほとんど潰れたも同然です。京都なんかへおいでになっても、いろいろのまあ昔からのお寺が、由緒の深いお寺があちこちにありますけれども、ほとんどが教義を説くとか教えを説いて人々を教化すると、そういうようなことはほとんどなされておりません。ただ観光寺院、つまり入場料を取りまして、宝物を見せたりお御堂を見せたり、まるで見せ物のような、そういうまあ形になってしまいました。だからこれはお経様にもちゃんと出とることを、ご解散がご和さんに 釈迦の凶暴ましませど主すべき右上のなきゆえに悟りうる者末法に一人もあらじと説きたも。これは聖道門自力の教えなんだ。とてもそれは松田屋になりますとあのお寺もこのお寺も伽藍は残ってはおりますけれども教義を説くと教えを説くというそういうことがだんだんだんだん、怠ってきてただ形だけ伽藍だけが残っておる。それから悟りうる者末法に一人もあらじと説きたも。そういう世の中にだんだんなってきたわけですけれど、お念仏の教えだけが今あちこちでいろいろの問題はあっても盛んにこうして花盛りのような状態ということは、それはやはり五戒さんの教えが真実でありまことであって一点しかいに比類のない教えであるということでありますが、この浄土真宗をご開脈くださるお開きをくださるまでには五戒さんは本当にその血みどろのご苦労をなさって、ようようですね、阿弥陀の本願とはこういうものじゃ、阿弥陀様のお慈悲はこうなんだということを明らかに自分でこう体得をされまして体験をされまして、それを我々に教えてくださる、こういうことが浄土真宗の、まあ、特徴でもありますし、他流未断である、他の宗旨では申しません、そういうことの数々が表現されているわけであります。で、今日はまあ一日のお話でありますから到底全部のお話をするわけには参りませんけれども、まず第一番にこの真宗興行の徳と浄土真宗というご宗旨をお開きをください。それは御年52の時にようやく教行真宗神仏度化身度という六観能商業のこれは御草稿本とこう申しますから下書きができたということです。ところが60の御年住み馴染んだ関東からただ一人京都へとぼとぼと戻っておいでになりまして、そして自分のご制作になった教行真宗神仏度化身度の六観能商業を法然上人が用いられてご制作になりました千尺本願念仏集、これをご制作になった時に用いられた参考書が京都のお寺にこう残っております。それをお借りなさって自分の書いた教行信証と照らし合わせて、はここも訂正しないか、ここも直さないかというのでようやく完成されたのが御年72歳。ほとんどご一代の間教行信証ご制作に没頭されました。今日我々がこのおっかせがこう群れるのはこういうご苦労の賜物であるということが考えられるんでありまして、別に教行信証という商業を自分がこしらえ自分が解散となって毎年法音校を務めてくれるだろうとか、あるいは50年目にはご延期を務めてくれるだろうというようなお考えは五戒さんにはみじんもなかったわけでありまして、ただお流れ組んだ我々がこの広大無辺の御恩を報ずるために毎年の法恩公を務めるご延期を務めるということであって、五戒さんは何の目的でこの教行信証をご制作になったか、一つは法然上人の御恩を報ずるということなんです。つまり法然上人にお出会いなさらなかったら五戒さん様はご自分で私は迷いを離れることができなかった、おそらくはご師匠法然様に会うことできなかったならば私は安心安堵の身とならずまた流転をしたであろう、その法然様という真の知識に合わせていただいた、だから無料養行の命拾いができた、こういうお喜びを孫和さんの中にも皇后多少の間にも出勤の防衛知らざりき本事承認今さずばこの度虚しく過ぎなまし、29の年から35の年まで法然様のお膝元で順々とおっかせをこう思った、私は長い間迷うてきたけれども私一人を救わんがための本願であったということに目覚められたはご師匠法然様のご教化があったりゃこそということをお喜びになったわけですが、その広大無辺のご恩をどうしたら報ずることができようか、 法然上人がご制作になりました千尺集、これは別に法然上人が多種多聞の悪行草言をおっしゃったわけじゃないんですけれど、末代になると五辱の序であって、公辱、賢辱、煩悩辱、衆生辱、名辱と、こういうこの五つの濁りが激しくなる、そういう姿が末代なんです。阿弥陀経にもこの五辱ということが説かれておりますけれども、公辱と申しますのはですね、これはこんなに恵まれた日暮らしをしながらも、末代になるというとおかげさまということを喜ばない、つまり家宝というものを喜ばない、どんだけ贅沢三昧の日暮らしをしていても、まんだたらんまんだたらんというような不平不満の日暮らしをしておるということが公辱ということ。賢辱と申しますのは、これは自己中心と申しまして、まあ、今の言葉で言うたらエゴということです。つまり私というものを中心に置いてものを眺めると、そういう眺め方しかできない、それが末代の世相だ。だから自分の気に入る人はええ人だし、気に入らなんだらええとは思わんというような浅ましい考えがこの出てくるということが、これが賢辱、ものの見方を勝手に自分勝手の眺め方しかできない、それが賢辱で、煩悩辱、悲しいかなや、我々は煩悩具足の凡夫でありますから、頭のギリギリから足のつま先に至るまであらゆる煩悩が具足して揃うとる、具足ちことは揃うという。で、私だけがそうなのかったらそうじゃね、シャバ中が衆生辱、それから名辱ということはですね、お互いお互いが人間にこうまらかいていただきまして、このシャバにどんだけの年限をいかやとえてもらえるかということは、その人その人の情名という、また天命とも申しますけれども、お互いが自分自分のこのシャバに置いてもらう時間が決まっとるんだぞ、それを情名、それが何のこともないこの尊い人間の命を途中でこの自殺をしたり、やけくそになって、暴飲暴食のうちに自分の体を痛めて死んでいくというようなことが名辱中庸と申しまして、定められた自分の情命を全うせずに尊い命を捨てていく、そういうような世の中が五辱造乱の世の中で、そういうような世の中になりますというと、お釈迦様のお経様だけは残ってはおりますけれども、この主すべき右情がない、お経に書いてある通りの行いをしてこのシャバで悟りを開くというような人はもう一人もない。だから今日のこの末代の五辱造乱の世の中において、ただ我々が助かる道は弥陀の本願より他に助かる道がないということが、末法万年法滅百歳、ちょうどお念仏だけが残されている、でそういうのことをですね、法然上人から順々とお聞かせを被られて、法然上人に会うたことをこの上もない広大無辺のご恩とこう喜んどえ出るが、その法然上人のお書きになった千尺集こそ誠の教えであり間違いのない教えだってことを証明する、それが万分の一のご恩を報ずるということだ。いろいろ問題があるお商業であります。多種多聞からいろいろ抗議があるというような、その